おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
アフォーダンス理論という不思議な生態心理学について語っております。
はい。
ちょっと歴史だけ説明しておきましょうかね。
はい。
1930年代のことでありますけれども、アメリカの心理学者でありましたギブスンさんという方が、車をこう運転していくうちに、止まった車の中では考えられない独特の心理を人間は車の運転の最中に持つんではないかっていう、車運転中の心理っていうのを分析し始めた。
はい。
ところが戦争が始まる。これ、パールハーバー、日本軍が奇襲かけるもんですから。そこで、この心理学のジェイ・ギブスンさん、これギターと同じ名前ですが、このギブスン君が、海軍の方に招集されまして、戦闘機パイロットの適性検査を作れって言われる。
はい。
戦闘機のパイロット、空軍で働くパイロットのパイロット適性検査をやる。日本と違いますね。日本はもうガンガン予科練かなんかで、殴りつけながら技術を教えるんですが、向こうは適性を見る。例えば空軍で攻め込む場合、戦闘機のパイロット、爆撃機のパイロット、大型爆撃機のパイロット、それぞれに適性が違うんですよ。
はい。
しかも飛行機で飛んでいると、環境はというと操縦室にいて、普通の見え方と変わるわけでしょ。
はい。
そうすると、他では求められない適性が必要なんですよ。カナさん、これ、パイロットの人の適性で一番大事なものは何だと思う？こんなこと考えたことないよ。これがアメリカの。
何？判断力とかじゃないんですか？
何の判断力？
何の判断力？
ああ、判断力もいろいろあるじゃん。何のため、はい、敵を見つける能力とか。これね、ジェイ・ギブスンさんが言い出したのは、水平がわからない限り、自分が空のどの位置にいるのかわからないんだって。
はあ。
それから、爆撃機で爆弾を落とす人は、爆弾の重たさと落とす箇所のズレを体感で強制できる人、
うん、
爆弾が落ちるまでの時間とか風を体感で感じて、そこにたどり着く前、あるいは通過した後何秒で落とせば大体あの辺りに落ちるってことがわからないと、うん、それと人間って視覚情報でこう見てるときに錯覚するんだって、
はい、
その錯覚がすぐ直せるかどうかがパイロットの条件なんだ。
はい。
はい、1枚目の絵、これです。見てください。白い木が2枚、レンガのような滑空路に浮かんでますよね。
はい。
これ、カナさん、どっちが近くで、どっちが遠くにあると思いますか？右と左。
右が近くで、左が遠く、
うん。左が遠く。
はい。右が前にあって、左が後ろにあります。2枚の白い。
残念でした。
え？
逆です。下の写真見てください。右が遠くにあって左が近くにある。
なんで？
これはカナさんが下のレンガの模様に騙されてるんです。つまりほんのわずか角度を変えると遠近が変わるんです。下のレンガ模様に騙されるという。これなんですよ、カナさん。
何？
これが実は生態心理学です。つまり人間は見えている景色から情報を取り入れて判断するんだけど、
うん、
その時に頭ではなくて体で反応する錯覚があるんだっていう。
はい。
そういうところからこのギブスンさんは、人間には特有の生態心理、生き物としての心理があるんだ。ということで、アフォーダンス理論。
はい。
それから、ちょっとこれもったいないけども、バンバン言っちゃうね、君にわかりやすくね。
はい。
赤ちゃんってよく転落事故を起こすと思わない？
ああ、はい。
あれも実はアフォーダンス理論なんだ。あなたもお母さんだからわかるよ。ハイハイするじゃん。
ええ。
あれの時に赤ちゃんがいる世界は横の平面世界なんだ。
うん。
平面の世界にいて、平面世界のギリギリにたどり着くと、そのギリを掴もうとする、赤ちゃんは。
ほう。
その、ここが最後だなと思って平面の一番端を赤ちゃんが握ると、それを支えに立ち上がるんだって。 考えて動くんじゃないんだって。
はい。
ハイハイしているうちに、水平のものを見つけて支えにして立つっていう次の行動が。赤ちゃんは世界をハイハイしながら横の直線を探してるんだって。
うん、
そういうふうに体ができてるんだって。掴むことによって立ち上がるんだって。うん、だから赤ちゃんをほったらかしにしといてベランダに出すと、ベランダの鉄格子の向こう側に何かが一直線に見える風景がある。それを掴もうとして落ちるんだって、はあはい、そうやって考えるとアフォーダンス理論ってものすごく広がってくるわけじゃないですか、
うん、いろんなとこにつながりますね、
はい、明日うまいことまとまるかどうか、この続きまた明日のまな板の上で。